社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。ちょっと横道それますが、今のちょうど今これ収録は2025年の6月に収録し、配信は7月に配信ですが、ちょうどこの2024年か2025年米騒動とよって呼んでいいのかどうか私はちょっと疑問ですが、米問題がありますが、はい、この辺は大変注目を小池会長はされてらっしゃるんじゃないでしょうか。
そうですね、やっぱり表現がいいか悪いかわからないんですけども、農業って知られてないなっていうのが正直なところなんですね。お米も野菜も果物も生産者さんは値段を決められないんですよ。じゃあどうやって値段が決まるかって言ったら、野菜も果物もお米もですね、需給のバランスでしか決まらないんですよね。で今回お米が高い理由はもう2つでございまして、1つは何かって言ったら供給量が少ない。最近暑いですよね。もう植物も育たないですし、あとは夏働く方も大変なんですよ。なので供給量が減ると。でもう一つは、需要が高いっていうことですよね。まあ、インバウンドも増えましたし、あとは輸出も増えていると。なので作ってる量が少なくて、食べる量が多いので値段が上がっているので、まあ私から見るとですね、ただ単に当たり前のことが起きてるんだろうなっていうのが正直なところですね。逆にこの、まあ、そういうところを、農業から情報発信をして、まあ、理解していただけるような仕組みを作っていくのが僕らの仕事じゃないのかなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。でちょっと元に戻りますが、F アグリシステム株式会社、ご入社なんだけど成果展もやったっていうのはちょっとどんなような立場でやられたんですか。
そうですね、一応その当時確か支社長っていう立場で仕事をさせていただいたんですけども、やっぱりその仕事のノウハウ、会社のノウハウはあまりなくてですね、だったらそのたまたま声をかけてくれた協会が野菜の染めの協会さんというのがございまして、じゃあ一緒にやりませんかと。で一緒にやるんだったら、まあ、そこの仕事も少し手伝ってよということで、まあ、その会社に所属をさせていただいたというのはそんな状況でございます。
その大阪のセミ中央でやるっていうのは何か理由はあられたんですか。
まあ、どこでやるってもよかったんですけども、いろいろこうマーケティングした結果ですね、千里中央がベターなんじゃないかということで千里中央に入らさせていただいて、もうやらないんですけども、でもいい思い出になっております。
なるほど、ありがとうございます。でその後農業研究、まあ、農業総合研究所を創業なさってらっしゃるんですが、これは創業するにあたっての、まあ、怖さとかそういったものはなかったですか。
そうですね、先ほども申し上げました通り、農業を良くするためには流通を変えていくような会社がないと良くならないと思って、まあ、起業したって話をしたんですけども、実はですねすぐ起業したわけではないんですね。これ他の経営者の方もそうかもしれないんですけども、僕は会社の社長をやりたい、会社を起業したい、もしくは、社長をやりたいと相当思ったことはなくてですね、一番初めにやったことは何かって言ったらハローワークさんに、行ったんですね。ハローワークに行って、日本の農業流通を変えてる会社があったら紹介してくださいという話をしたら、当時紹介してくれた方2社ございまして、1社どこかというと1社が JA さんで1社が市場さんだったんですね。でちょっと違うだろうと思って家帰ってググってみたら、そういう会社がなかったんですよね。なかったからじゃあ自分でやるしかないのかなっていうことで、もう、当時知り合いもいなかったので一人で会社作りまして、でお金もですねなんと現金50万円しかなかったんですね。で何やるかも決めていなかったんですけども、でも日本を良くするためには、農業を良くするためには、農業流通を変えていくような会社がないと絶対良くならないっていう気持ちだけで作った会社がですね、この農業総合研究所でございます。
なるほど、周りからの反対はあられませんでしたか。
そうですね、この反対のこの話に少し入る前にちょっと社名の説明をさせていただきたいんですけども、うちのこう社名を見ると一体何を研究している会社だろうって思われるじゃないですか。でも一切研究していない、社名から嘘な会社なんですけども、じゃあなんでこういう社名にしたかっていうと、農業ってどんな仕事と思われますか。
農業ってどんな仕事、まあ土耕して種を植えて、ね、育てて、
ね、そうです、収穫する、そうですよね、まあ、おっしゃる通りです。ほぼいろんな方に質問すると同じようなこう回答が返ってくるんですけども、僕は農業の仕事の中で作るっていう仕事はとっても大切だと思うんです。栽培する、もしくは収穫する、でも 例えば作るだけだったら、農業の仕事じゃないと思ってまして、やっぱり野菜果物お米というのは食べてもらって価値が出ますし、お花というものはめいててもらって価値が出るんです。なので農業の仕事使命は作るだけじゃなくて、口に入るまでをコーディネートすることが、まあ、農業の使命じゃないとか。なので、作るところから口に入るまでを総合的に研究できるような、まあ、そんな農業のベンチャーをやりたいっていう気持ちを込めて農業総合研究所にしましたっていうのがですね、これ表向きのかっこいい話なんですけど、裏話をすると本当に一人で会社作って50万円しかなかったんですね。何やるかも決めてなかったと。でその中でこう研究所ってなんとなく行政機関っぽいじゃないですか。もっと言うとなんか、シンクタンクっぽいじゃないですか。間違って仕事が舞い込んでくるんじゃないかなっていやらしい気持ちがありましたっていうのは裏半分でございます。まあ、もっとも裏もですけども、農業どうにかしたいって気持ちを込めて、まあ、農業総合研究所という名前をつけたんですけども、多分他の企業家の方っていうのは何かがあって会社立ち上げるんですよね。僕の場合は何もなくて、とりあえず流通を変えないといけないって気持ちだけで作って、とりあえず研究所っていう名前をつけたんですけども、仕事は舞い込んでこないですよね。で、舞い込んでこない、何が起こるかって言ったら、ありがたいことに子供が生まれちゃってですねでどうしようかって言って、まあ、先ほどの回答なんですけども、家族会議を開いたんですね。家族会議を開いて何を言ったかって言ったら、まあ、奥さんとですねディスカッションしながら、まあ、1年間会社をやってみて会社から給料が取れなかったら会社を辞めますっていう約束と、あと1年間何をやっても月々10万円だけは家にお金を入れますと。なので年間120万円で頑張ってくれませんかって話をしたら、なんとですね、うちの奥様が嫌な顔をせずに、まあ、自分の好きなことをやればいいんじゃないと言ってくれたから今があるのかなと。実はうちの妻はですね、和歌山県庁で農業の仕事をしているんですね。なので、まあ、安定していますし、まあ、収入あったんじゃないって言われるんですけど、子供がトントンって生まれて、で収入もない中ですね、やっぱり妻にポンと背中を押していただいたことが非常に大きかったんじゃないのかなと思ってます。
農業総合研究所での一番最初の事業、商品サービスはどんなものを選ばれた？
そうですね、本当に早くしないとお金、まあ、家族子供2人いましたので、家にお金を入れられないと。何ができるかなと、なんとなく営業ができるぞとじゃあこの営業スキルを使って新しい農業の流通の仕事を作ろうということで、一番初めやったビジネスが農家の営業代行コンサルタントってやったんですよ。で当時10月25日に会社作って、和歌山県ではですね、当時みかんがそろそろ取り始めると。そのみかんを JA さんに持っていくのではなくて、私がみかんを預かって、伊勢丹三越大丸高島屋と言われるような高級百貨店、高級スーパーさんに僕が営業してって、で一つ、つながったら、一つ口座が取れたら行くばっかのコンサルフィーをいただくっていう形でやらさせてもらいました。で農家さんからみかん預かって営業したところ、めちゃくちゃ営業取れるんですよ。こんな美味しいみかんを初めてどんどん持ってきてってことで、たくさん口座を取ることができて、で月末に農家さんのところに行ってですね、3つ昇竜が取れましたので、入金の方お願いいたしますって話をしたら、ここが甘くてですね、和歌山の農家さんお金をくれないんですよ。これ別に和歌山県の農家さんが悪いっていうことではなくて、何が言いたいかっていうと、地方に行くとですね、まずコンサルティングって仕事は根付いてないんですね。でもっと言うと、年配の方ほどですね、目に見えないものにお金を払ってくれないんですよ。昇竜とか情報とか。でも家に帰ると娘が、お腹を空かして泣いてるんですよね。どうにかしないといけないと、経費もかかってる。でもこの農家さんお金をくれないと。で困ったらどうしようかなっていうことで、何したかっていうと、じゃあもうお金は結構ですと、お金はいらないですと、お金はいらないので、そこに置いてあるみかんを30箱いただけませんかっていう話をしたんですね。そしたらその農家さん、なんてお答えだったと思います？まさかの回答が来たんですけども、いやいや、及川さんには大変お世話になったので、みかんは50箱持ってってください。いや、この農家さん僕にお世話になっていることは気づいてるんですね。でお金はいただけないんですよ。だからみかんはたくさんくれるんですよ。で何したかって言ったら、そのみかんを50箱いただいて、大阪の駅前に5座広げて、みかん一盛り300円で売り始めたのが、なんと農業総合研究所、うちの会社の売り上げのスタートでございます。やればできるんです多分。 今一応うちの会社年間170億円ぐらい野菜ってことも扱ってますので、やればできるんじゃないかなと。本当に18年前はですね、大阪の駅前に五座広げてみかん売ってたんですよね。でそんなこんなで、そんな仕事をやっていたらちょっと噂になりまして、どんな噂かっていうと、なんか東京から来たお兄ちゃんに野菜と果物を与えると高く売ってきてくれるらしいよ。いや違うんです、僕は現金が欲しいんです。現金が欲しいんですけど、おじいちゃんおばあちゃん野菜持ってくるんですよ、たくさんです、売って売ってと。でそこで生まれたのがうちの会社の基幹ビジネスなんですけども、いや最近直売所道の駅増えてきてちょっとずつ売れてるんだけど、土日しか売れないし車を持ってるお客さんしか買いに来れないんだよね。これを都会でやれる方法ないのかねということで始まったビジネスが、我々の基幹ビジネス、農家の直売所という事業でございます。
なるほど、ありがとうございます。でその後、上場までなさるんですけれども、上場しようと思ったきっかけなんて何かございましたでしょうか。
そうですね、僕一つ大切にしていることがございまして、何かっていうと、企業も会社経営も上場もですね、手段でしかないと思ってるんですね。会社の目的ではないと思ってます。じゃあなんで手段として上場を選んだかっていうと、僕にはですね、農業をこうしたいっていう世界観があるんですね。うちの会社のビジョンは、持続可能な 農産業を実現し、生活者を豊かにすると。日本から世界から農業は衰退しない仕組みを作りたいと思って作った会社がこの農業総合研究です。で、それをやるためには足りないものが2つあるなと思ってまして、1つは優秀な人材、もっともっと和歌山にもっともっとこの農業という業界に優秀な人材を入れないといけないっていうことと、あとはやっぱりお金が少し足りないなと。でこの2つを、カバーする何かいい方法ないかなっていうことで、いろいろ、社内でももしくは社外の人ともいろいろ話した結果、上場というものがあるよと。あ、だったら上場を1つ、考えてみようか、だったら上場してみようかなっていうことで、今から約もう9年前ですかね、今のグロース市場、昔のマザーズ市場に、上場させていただきました。
なるほど。上場に向けてのご苦労なんて思いでございます
か。全くないです全くないんですけどね、僕以外の方はすごく苦労されたんじゃないのかなって。僕はほぼ何も、審査があるのでそこで少しはお話はしましたけど、あんまり苦労はしていないなっていうのが正直なところですね。優秀な方が周り多かったなと、今でも優秀な方も多いんですけど、全くなかったですね。で一つだけですね、でも上場して、よかったな、よかった、人材も来ましたし、お金も入ってきた、それだけじゃなくてですね、いいことが一つ、いいことというかどうですかね、上場して面白いことがあったんですけども、うちの、上場するともご存知の通り業種の分類ってされるんですよね。で一応上場するとき農業×IT でうちは上場させていただいているので、IT 系にこう分類されるのかなと思ったらですね、まさかの卸売業というところにちょっと分類されてしまいまして、ちょっと言い方が悪いかもしれないですけど、なんとなくベンチャーっぽくないじゃないですか、卸売業っていう業界がですね。でちょっと嫌だなって思ったんですけども、一つだけでもいいことがございまして、何が良かったかっていうと、卸売業っていうところに分類されたので、とてもいい3500万台っていう証券コードをいただいたんですね。何があったかって言ったら、うちの証券コードはですね、3541最高良いなんですね。覚えましたか
覚えました。
あれが351最高良いですね。遠回しにですね、ぜひうちの株を買ってくださいと最高良い覚えていただいてぜひ買っていただきたいなと思います。で我々そのありがたいことに農業ベンチャー初の上場企業でございまして、残念ながらまだ農業ベンチャーはどこも上場できていないんです。なので初の上場企業であり、唯一の上場企業が我々農業総合研究所でございます。
ありがとうございます。そうしましたら、事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業を今なさっていらっしゃいますでしょうか。
はい、ありがとうございます。簡単に言うとですね、新しい農産物の流通を、創造する会社が我々農業総合研究所でございます。具体的に何してるかといったら、全国1万人の生産者と、提携をさせていただいて、国内外のスーパーマーケット約2500店舗ですね、特に都会のスーパーさんと提携させていただいて、東京もしくは大阪の都会のスーパーさんの中に我々の専用コーナーを作らさせていただいて、この専用コーナーを全国の生産者さんに開放していく っていう、そんなプラットフォームをですね、スーパーさんと生産者さんに、まあ、提供させていただいている、まあ、簡単に言うとですね、農家の方が作った新鮮な野菜、果物を都会のスーパーマーケットさんで自由に購入することができると。で、生産者さんは好きな金額を自分で決められて、販売先を自分で自由に決められる、まあ、そんなプラットフォームをですね、運営させていただいております。
なるほど、ありがとうございます。ぜひ最近いろんな話題でですね、農業総合研究所様ご注目いただいたらいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
さて、ここからはですね、全く違う質問もさせていただければと存じます。好きなもの、好きなことを事前にお聞きいただき、お聞きしておりまして、すごい多いのでちょっと読むのやめますが、一部だけ。舞台鑑賞とか、さっき出てきた読書とかですね、歴史文化とか、アートとかですね、登山とかいっぱい出てきましてですね、そんな中で一番注目したのがですね、タップダンスがご趣味ということで。
あ、
このタップダンスは毎週のようにやられるんですか？
そうですね、東京出張の時は必ず練習に行ってる。今日も実は練習をしてからお伺いしております。私朝7時から8時まで、タップダンスの練習をしてから会社に行くというのはルーチンになっておりまして、東京に、出張中は必ずタップダンスの練習をしていると。で、もともとは映画も大好き で映画の俳優さんで、昔の映画で雨に歌えばっていう映画があるんですね。で、僕実は超雨男でございまして雨男でございまして、でもその雨をとっても楽しそうに表現してくれる雨に歌えばっていう映画が大好きで、でその主役がジーン・ケリーさんっていう方なんですけども、タップがすごく上手でございまして、その影響でもう、タップダンスを25年ぐらい、はい、やらさせていただいています。それの延長でですね、ブロードウェイミュージカルも好きですし、あとは宝塚が今非常に大好きでございます
なるほど、本当に多彩なご趣味をお持ちの及川会長様でいらっしゃいますが、座右の銘もですね、お聞きしまして、中庸というのをお答えいただいてます。こちらを選ばれている理由、もしよろしければ教えていただけたらなと思って。
そうですね、論語孔子さんも大好きなんですけど、なぜ中庸が座右の銘かといいますと、これはいろんな方から言われることなんですけども、成功した秘訣って何なんですかと、自分では成功してるとは思ってないんですけども、いろいろ考えた結果ですね、先ほども少しお話したんですけども、50万円しかお金がなかったっていうことが一つプラスに働いたんじゃないのかな。例えば僕に1億円あったらですね、こんなビジネス考えてなかったかもしれないんですね。50万円で自分のやりたいビジネスをやるためにはどうすればいいかって考え、一生懸命考えた結果がプラスに働いた。これ何が言いたいかって言ったら、50万円しかなかったマイナスがプラスになったっていうことは逆もしかりなんだと思うんですよね。なので大切にしているのは、物事には両極があると、プラスもマイナスもあるんだっていうことをまずしっかり理解する。で、このマイナスがマイナスではなくてプラスになることもあれば、プラスがプラスではなくてマイナスになることもあると。大切なのは両極があるっていうことを理解することと、あとはこのプラスとマイナスのどの部分を、自分が選択するか、この、時代によって変わると思いますし、状況によっても変わると思うので、ここを自分でこう見極めていくっていうことが大切なんじゃないのかなっていうことで、僕は中庸を座右の銘にさせていただいております。
ありがとうございます。弊社も論語の勉強会を毎月開催しますが、この中庸を選ばれてですね、ちょっとなんか大変嬉しく思った次第でございます。
ありがとうございます。
最後のご質問なんですが、この番組、経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
これ他の経営者の方もおっしゃられてると思うんですけども、もう成功してるとは全く思っていないんですね。ただ成功はしてないですけど、今この仕事をさせていただいている、理由は何かって言われるとですね、2つ僕は理由があるのかな、もしくは2つ種があるんじゃないのかな、成功の種と言われるものですね。じゃあ1つは何かっていうと、1つは問題意識だと思ってます。学生の頃に日本の農業まずいよねって思ったから今の会社があるんですね。なので1つ大切にしないといけないのは問題意識かな。でもう一つ対戦しないといけないのが当事者意識だと思ってまして、日本の農業やばいよねと、で終わったら多分この会社は生まれなかったんですよね。日本の農業やばいよね、俺がなんとか、僕がなんとかしないといけないっていうから 今があるんじゃないのかなと思ってます。そしてやはりそこには志が大切ですし、もっと言うとやっぱり自分一人だと何もできないんですよね。なので仲間を集めるために主体的な謙虚さっていうものも大切かなと。で、今言ったのも全て大切なんですけども、でもですね、一番大切なことはやるってことです。やらないと始まらないので、僕は18年前に五座広げてみかん売ったから今170億円野菜と果物を扱うことができるので、成功するか失敗するかではなくてまずやるっていうことかな。成功の反対は失敗じゃないと思ってるんですよね。やらないことなんですよね。なのでまずは考えるよりもやるっていうことが一番大切なことなんじゃないのかなと僕は思ってます。
なるほど、やる、行動するということですね、はい、ありがとうございます。大変勉強になりました。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。及川会長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズビズは、農業総合研究所の上場企業の及川会長様でいらっしゃいました。いや、大変頭のいい方でいらっしゃいますし、お話も大変面白いし、そして、ある意味、社会革命家のような思想も持っていらっしゃって、かつ、座右の銘のところでも、成功の秘訣のところでも大変素晴らしいお言葉、やるんだと、やれるかやれないかなんだ、やるんだという言葉もお残しになり、主体的謙虚さなんていうお話もありまして、大変素晴らしい方だなと私が一番感動してしまいました。いや、及川会長みたいな方がですね、世の中いっぱい増えていくとですね、日本の世の中はもっと良くなってくるんじゃないかなと思うぐらいですね、素晴らしい方でございました。ぜひリスナーの皆さん方も及川会長様みたいに、素晴らしい社長になっていっていただけたら嬉しいなと思っております。本日の社長に行くインウィズはここまで。また来週。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。